はい、というわけでレントに入って今日は3回目の日曜日を迎えました。先週は何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからですという8節のこの御言葉を取り継がせていただきました。その中でも特に熱心という言葉についてね、お話ししました。この熱心という言葉はこう、ね、火に油をかけてわーっと燃え上がるような、そういうわっと燃え上がってそして消えてしまうような火、炎ではなくて、どんなことがあっても決して消えることがない、風が吹きつけても雨が降っても水をかけても何をしても決して消えない、そういう永遠に燃え続ける炎、火を表す言葉、そのような愛を表す意味があるということを前回お話しさせていただきました。その永遠に消えることのない、永遠に変わることのないイエス様の愛によってペテロは罪の許しというものを身をもって体験しました。十字架にイエス様がつけられるときにペテロは3回最後は呪いの言葉をかけながら、私は知らないってね、イエス様を拒否します。でもその後にもう一度イエス様に、出会って彼は立ち直るわけですよね。イエス様を裏切ってしまった、そういう過去の自分からペテロはこの永遠に変わらない、裏切ったにもかかわらず変わらず愛してくださるイエス様の愛によってペテロは立ち直ることができました。愛は多くの罪を覆うという時に、それは第一に私たちの罪を覆うために十字架で自らその命を代わりに捧げてくださったイエス様の愛を私たちは思い起こします。そしてその愛のゆえに、その愛があるから私たちは自分の罪を告白することができます。そして許しの確証を得ることができる、いや許しの確証があるからこそ罪を告白できる、逆かもしれませんね。イエス様が十字架で私たちのために死んでくださった、どんな罪でも許してくださる、その前提があるから、その信仰があるから私たちは罪を告白できます。この罪の告白とその罪が許されているというこの確信によって、私たちは初めて互いに熱心に消えることのない愛、すなわちイエス様が私たちを愛してくださったように愛し合うことができるのではないでしょうか。今日から今日取り上げさせていただくですね、この9節以降の今年の年間聖句の御言葉は、その互いに熱心に愛し合うということの具体的な中身について伝えています。今日は最初の一文である9節の御言葉に注目したいと思います。はい、今日の9節の御言葉、そこだけもう一度お読みします。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。互いに熱心に愛し合うということの具体的な中身ですね、その第一つは、一歩目はつぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさいです。今日まずはじめにこの今年の、テーマの中にもたびたび登場するホスピタリティという言葉ですよね。日本語の聖書ではここではもてなし合いなさい、もてなしというもてなすという言葉で出てきますけれども、英語だとホスピタリティ、ホスピタボですね。ホスピタリティという言葉についてまずはじめに少し考えてみたいと思います。ホスピタリティという言葉の語源には諸説いろいろあるんですけれども、一般的には現代のように宿泊施設やあるいは道路といったものがちゃんとまだ整備されていない、そういう時代に無償でそういった旅人に必要な宿や食事を提供すること、あるいはその旅人がもし怪我をしていたり、あるいは病気になっていたりしたら、その手当てをしたりする、無償で 手当てをしたりすることを、まあ、指すもともとは言葉だったんですね。まあ、ですから現代も例えばホテルという言葉もそうですね。あるいは英語だと病院のことはホスピタルって言いますよね。病気や怪我を治療するホテルっていうのは人が泊まるところですね。あるいは、ホストマザーとかホストファミリーという言葉もありますね。人をホストするね、こうおもてなしをするっていうね、そういう意味がある。そういう言葉の中にもこのホスピタリティという言葉は、残っていますね。まあ、ただ本来はビジネスではないんです。まあ、現代のこのホスピタリティっていうのはちょっとビジネスになってますよね。ホスピタリティを提供する代価として、まあ、お金をねいただくという、まあ、ホテルもそうですし、病院もね、そう、まあ、保険がありますけれども、病院も基本的にはそうですよね。でも本来はそういうビジネスではなくて、無償で提供されていた、提供するもの、それがホスピタリティなんですね。でその目的は、まあ、最初に少し話しましたが、旅人の命を守るっていうことなんですね。そして、その旅人の命を守り、旅人を無事目的地、旅人が目指している目的地に送り届ける、そのために必要なものを無償で提供すること、それがホスピタリティという言葉のもともとの意味です。まあ、現代のように宿泊施設、交通網、また道中の、ね、身の安全というものがほとんど保障されていなかった、まあ、イエス様のね、この地上におられた特にその時代においては、このホスピタリティというものが非常にもう大切な重要なもう文化っていうんですかね、習慣っていうんでしょうか、文化、もはやもう義務と言ってもいいと思いますね。義務と言っても過言ではないくらい、まあ、特に当時の中東の人々の間には、まあ、定着していた、浸透していた、お互い様なんですね。だから自分がどこか行かなければならない時にも自分も助けてもらう、でも人が旅をしてきたらその人も自分が助ける、お互いにもそれがそこで生きている人たちにとっては、まあ、当たり前というか、当然の義務というかですね、やらなければいけない、そういう、まあ、ことだったわけですね。まあ、ですから、まあ、何が言いたいかというと、このホスピタリティという概念は、まあ、現代の私たちが考えている以上に人の命に直結したものであったということ、私たちはまあ心に留めたいと思うんですね。まあ、現代のホスピタリティっていうとね、なんかちょっと相手にこういい気分になってもらうというかね、ちょっとプラスで何かこう喜ばせる程度のこう意味ですけれども、本来ホスピタリティっていうのは命に関わること、命を守るっていうね、そういう意味があるということなんですね。まあ、そう考えるとホスピタリティというのはその旅人が生きて無事にその目的地にたどり着くことができるように必要なものを提供しサポートをすることであるというふうに定義することができると思います。私たちはこの地上では旅人であり寄留者であるというふうに聖書は語っています。なぜなら私たちの本当のふるさとは天の御国、神の国だからですね。だから私たちにとってはこの地上での人生というのは旅の途中、私たちは一時的に今ここにいるという、そういうふうに考えるわけですよね。でその最終目的地に、神の国、天の御国に人々が生きて無事にたどり着くことができるように必要なものを神様の恵みによって無償で提供すること、それが私たち教会に与えられた一つのこの大きな使命だと思うんですね。教会のホスピタリティの目的っていうのはそこにあると思います。まあ、ただこのホスピタリティ、まあ、日本語で言えばおもてなしですけれどもというこの言葉は誤解されやすい、まあ、言葉でもあると思うんです。 まあ、世の中には時々このホスピタリティという言葉の、まあ、今お話しした本来の、まあ、意味をですね、知らずに、まあ、過剰なサービスですとか、無理難題っていうんでしょうかね、こう横暴に、求めてくる、要求してくる、そういう人も、いるかもしれません。まあ、日本には特にお客様は神様ってね、ことカナダにもそういう言葉あるんですか？お客様は神様なんていう言葉はアメリカとかカナダにはあるのか分かりませんけど、でも日本では昔からお客様は神様ですっていうね、言葉がこうあるわけですよね。でも、お客様は神様ですっていう言葉もですね、必ずしも初めから悪い意味だったわけではなくて、もともとはお客様の身分に関わらず、まあ、今はね、正式にはそういう身分制度というのはありませんけれども、やっぱりそういうのありますよね。お金持ちの人、そうじゃない人、何か大きな会社の偉い人、そうでもない人とかですね、そういうやっぱり、制度としてはこのそういうものはないとしても、やっぱりそういうものあるわけですよね。そういうお客さんのその身分というか、その立場に関わらず、みんなもう神様をもてなすようにですね、本当に丁寧に真心と誠実を持って、もてなしなさいという、まあ、本来はそういう意味の言葉のはずなんですけれども、もうそれがいつの間にかこの暴虐無人というんでしょうかね、こう好き勝手に振る舞うそういうお客さんに対してもう言いなりになれみたいなね、そんな風になってしまった。でもそれは本来の意味じゃないですよね。もう今お客様神様なんていうと、お客さんが自分をね神様と勘違いして、もう何でも自分のね要求通りに、させようとしたり、自分の要求が通らないと最近ではなんか、お店の人に土下座させたりとかね、そんなのニュースで読んだりしますけれども、本来はそういう意味ではないですよね、そういう意味ではありません。ホスピタリティというのはそういうことではない。ホスピタリティというのはその人が生きて無事目的地にたどり着くために必要なものを提供することであって、霊属的というんでしょうか、盲目的にその人の要求に何でもかんでも応えるっていうことではありません。まあ、例えば子供が欲しがるからといってね、3食全部お菓子をねあげるお母さんお父さんっていないと思うんですね。子供がお菓子食べたがるから、じゃあいいよいいよって言って3食全部ポテトチップスとかチョコレートなんてね、私たちはやらないわけです。そんなことすれば、まあ、虫歯になるし、まあ、病気になってしまいますよね。まあ、それと同じように私たちも、それが本当にその人にとって命魂を養い神の国へ導く助けとなるのかをよく祈り吟味して、そしてもちろんイエス様主から知恵をいただいて、そして本当のホスピタリティというものを提供する、まあそういうものでありたいなと願います。さて今日は最後に、もう一つだけ、もう一つだけこの特にホスピタリティというものを提供する際に私たちが陥ってしまいやすい、まあ、問題の一つですね、つぶやき、心のこうつぶやきについて、取り上げたいと思います。はじめは喜びを持ってね仕えていたのに、いつの間にかその喜びが消えて不平不満を、まあ、心の中で抱くようになってしまった、そういう、まあ、経験、皆さんももしかしたらしたことがあるかもしれませんね。まあ、そういうことがないっていう人はもう祝福されていますよね。しかしそのような不平不満を心に抱いたまま仕えてはならないと今日の九節の御言葉は私たちに教えています。それは私たちの行いが偽善となってしまうだけではなくて、私たち自身の心と魂が蝕まれていくからですね。 だから不平不満を心の中に抱いたまま、隠し持ったまま、つぶやきを持ったまま神様に仕えちゃいけないっていうことなんです。そうすると外見はどんなに素晴らしいことをしてても、それはやっぱり神様から見たら偽善になってしまうし、その人自身がやがて壊れてしまう。最近ですね、吹き払っていう言葉を知ったんです。皆さん知ってますか？吹き払ね、面白い。吹き払っていうのはですね、不機嫌ハラスメントの略だそうです日本語の、ね、造語ですけど、不機嫌ハラスメント、最近、まあ、たくさんなんとかハラスメントってありますけど、その一つとして不機嫌ハラスメントっていう言葉の略で、ある実験によるとですね、不機嫌な人が同じ空間ね、同じ部屋の中にいるだけで、その負の気持ち、負の感情が全然関係ない人にまで伝染していってしまうっていうことが、この脳波をですね調べることによっても、これ科学的に証明されているそうなんですよね。皆さんもね、そんな科学的に証明しなくても身をもって分かってるっていうね人いるかもしれません。嫌ですよね、部屋の中になんか不機嫌な人がいると、なんとなくこっちもね、気持ちが嫌な気持ちになってくる。みんなそういう体験したことあると思うんです。でしかもその感染力っていうのは、どうやって調べたのか分かりませんけれど もインフルエンザとかもコロナの日じゃない、もう瞬く間に感染していくんだそうです。この不機嫌、人間がこう不機嫌でいるっていうのは、わーっとも部屋中に広がっていくそうなんですね。つまり私たちが心に抱くつぶやき、不平や不満は、もちろん私たちにとっても害ですけれども、私たち自身だけではなくて、私たちの周りにいる人たち、友人ですとかね、家族ですとか、全然関係ない人でもね、物理的に近くにいる人も含めて、私たちの周りにいるそういうコミュニティそのものを破壊していく、そういう力を持っているっていうことなんですね。だからこそ、そのような爆弾を抱えたまま互いにもてなし合ってはならないというふうにペテロは注意しているんだと思うんです。つぶやきを持ったまま私たちが互いに使い合う、奉仕し合う、愛し合う、それはすごく実は危険なことなんですよね。爆弾持ったままみんないつ爆発するか分からない、爆弾持ったままみんな一緒に過ごしているような、そういう感じだと思います。さあ、そんなつぶやきから身を守るためにはどうすればよいでしょうか。そもそも私たちが心につぶやき、不平や不満を抱くのは、大方、そうじゃないこともまれにあるかもしれませんが、大方自分と他の誰かを比べている時ではないでしょうか。自分と誰かを比較している時、自分がその人よりも損をしているね、あるいはその人は自分よりも得をしても、同じことですけれども、ね、自分よりあの人の方がなんかいい思いしている、得をしているとかね、そんなふうにですね、思った時に、そういうことに対して私たちというのは不満、不平というものを、つぶやきというものを抱きがちだと思いますね。でそれは聖書を読んでもそうなんです、わかるんですね。例えば、マルタとマリアがそうですよね。マルタはどうして不平不満があったんでしょうか。妹のマリアを見てたからですよね。妹のマリアが手伝わないでイエス様の足元に座って、自分一人だけ働かないで、なんか得してる、いい思いしてる、私だけ忙しくしてる、気に入らないってマルタになったわけですよね。妹を見てマルタは不機嫌になった。あそこにもし妹がいなかったら違ったと思います。みんなが忙しくしてたら、マルタは多分不平不満抱かなかったと思うんですよ。みんなが忙しくして、特に自分も一生懸命やってるのに、一人だけ何にもしないで地べたに座ってイエス様なんて言って聞いてるね、それも自分の妹なわけでしょ。これ腹が立ちますよ。やっぱり妹を見てマルタはつぶやきが出てきたわけですよね。イエス様の弟子たちもそうですよね。いつも誰が一番偉いか、 ね、誰が一番ですかっていうことでいつもブツブツブツブツね、大きな声でやっぱり言えないでブツブツブツブツこうお互い言い合っているわけですよね。やっぱり隣にいる弟子を見て自分と比べてですねつぶやきがこう出てくるわけですよね。ペテロなんて特につぶやきのペテロですよね。復活したイエス様に会ってるのになおヨハネですか、イエス様この弟子はどうですかなんて言ってね、すぐまた隣にいる弟子のことを気にしてしまうわけですよね。他にもたくさんあります。カインとアベルもそうです。カインはアベルに対して嫉妬しました。そして人類最初の殺人事件を起こしてしまう。またこれはイエス様の例え話の中の話ですけれども、イエス様は例え話で朝から働いた人とね、それから最後の1時間だけ働いた人と同じお給料をもらった時に朝から働いてた人が文句言うわけですよね。でも初めの約束通りなわけです。後から来て1時間しか働いてない人をもし見なかったら多分文句は出なかったと思うんです。約束通りのお給料感謝を持って受け取って帰ったと思うんです。でも自分の後から来てほとんど働いてない人が同じだけもらってるっていうのを見て不平不満が出てきたわけですよね。私たち人間は自分が置かれた境遇そのものよりも実はその境遇を他の誰かと比べることによって不平や不満、つぶやきを抱くっていうことが聖書からもわかると思います。そしてその人を見ることや比べること、人と比べることが私たちにもたらす最大の弊害というんでしょうか。害は何かといえば、それは私たちの心の目、心の目線を神様からそらさせてしまう。そして神様との親密な交わり関係を損なわせてしまうということですね。パリサイ人や律法学者は人に見られること、人に見せること、人と比べることにとらわれた結果、神様との親密な交わりを、神様との関係を彼らは失いました。まあ、これは逆の言い方もできると思います。逆説的な言い方をすれば、神様を見ていなかったからそうなってしまったっていう言い方もまあできると思うんですね。ですから不平不満つぶやきから心をため守るためには、まあ、人と比べないっていうことが大事ですけれども、でも人と比べないためには人ではなくて主を見上げること、神様を見上げること、そしてその主の御声に従って全てのことをなすことだと思います。イエス様はある時に、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですって言われたことがありました。これらの兄弟たちの最も小さいものにしたのは私にしたことと同じなんだってイエス様はおっしゃってくださった。この最も小さいものたちというのは、つまりあなたの行いに対して何のお返しもできないものたちってことですよね。皆さん何か奉仕をしたり何かするときどうですか。見返りを求めてませんか、ね、どうでしょうか。僕はよく知らないうちに求めてしまっている時ありますね。別にお金が欲しいとは思いません。お金が欲しいとは思わないけど、せめて気がついてほしいとかね、せめてなんかこう一言ありがとうって言ってもらいたいとか、言ってもらいたいとは思ってなくても何にもそういうのがないとうんってちょっとねあれれと思ってしまったりする。でもこの小さい者たちにするっていうのは何のお返しもできない者たちにあなたがしたこと、それは誰からも気づかれない、誰からも感謝もされない、評価もされなかったあなたの行いのこと。でもその最も小さい者たちの一人にしたこと、誰も気づかなかった、誰もあなたお礼を言わなかった、誰も評価してくれなかった、そのあなたの行いに対してイエス様は、それは私にしたのですって言ってくださったんですね。これはすごい言葉だと思いますね。誰も覚えていなくても、 誰も気に留めていなくても、私たち自身すらもそれを忘れてしまっていても、それがどんなに小さなことであっても、イエス様は、神様は、あなたが誰かのために示したその小さな愛をですね、一つ残らず覚えていてくださる。一つ残らず、私たちはもうすぐ忘れちゃいますけどね、神様は全部覚えてる。なぜなら神様は忘れることができないから。神様にとってそれは忘れることができないくらい嬉しいことだからですよね。この小さなものにあなたがしたことは私にしたことだって、イエス様はそれはすごく嬉しいんです。だから忘れることができない、その一つ一つを覚えていてください。ですから人を見て、人と比べてつぶやくことは私たちはもうやめたいと思います。人ではなくて、この最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたんだと言ってくださるイエス様に私たちは目を向けたい。どんな小さなことでもイエス様にとってそれはものすごく嬉しいこと。だからイエス様は絶対に忘れない、覚えていてくださる。天国に行った時に私たちはびっくりするんじゃないでしょうか。こんなことを私にしてくれたね、あの時こんなことしてくれたね、忘れてるようなことまでイエス様は全部覚えていてくれて、私たちにありがとうって言ってくれる。このイエス様に私たちは目を向けたいんですね。このイエス様にいつも目を向けて、互いに愛し合う、使える、心からもてなし合うことができますように、ぜひ祈り求めていきたいと思います。ぜひ、何か皆さんしてくださるときに、そこにイエス様がいつもいることをですね、思い出してほしいと思うんですね。教会がね、終わった後にね、よくみんなでこうお皿洗ったり拭いたりします。そんな大それたことじゃないかもしれない。でも、イエス様そこにいるんですよね。そういう小さなことでも、イエス様はありがとうって言ってくださる。どんな小さなことでも。このイエス様に私たちは目を向けて、生きていきたい。このイエス様に目を向けて何かをしているのであれば、つぶやきは私たちの心に起こってきません。つぶやきから私たちは身を守ることができると思います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。あなたはいつも私たちの目の前におられます。私たちがなすすべてのこと、それがどんなに小さなことであっても、イエス様、あなたはそれを覚えていてくださいます。そして、その何倍も私たちに報いてくださるお方であります。神様、どうぞ私たちがいつもこのイエス様を目の前に見て、互いに愛し合うことができますように、またもてなし合うことができますように、どうぞ私たちが人と比べたりして、つぶやくことがないように、そのつぶやきから私たちの心を守ってください。守ることができるように、いつもあなたを見上げることができますように、私たちが何かをなすその目の前のその先に、いつもあなたは佇み、微笑み、ありがとうと言ってくださっている、その主よ、あなたに私たちがいつも心を留めて感謝することができますように、十字架の主を見上げ、復活の主に期待し歩むことができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを御手に委ね感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。